熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。
時刻は6時を待ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、なんか久々に録音を噛んでしまいまして失礼しました。あんまり構わないんですけどね、なんかちょっと寒さって言っても寒くないですかね。もうだいぶね、ちょっと寒い日と、ね、あったかい日というわけじゃないけど、すごい寒い日とね、そこそこの日と、ね、共存してますよね。そういう時期なのかもしれませんが、はい。まあちょうどね、2月になるともう受験シーズンもう真っ只中ですからね、どうしてもこの話になってしまうんですけどね、やっぱりこうなんかずっと受験の話してるんですよね。どこがどうだとか、どこの受験があるとか、合格発表がとか、試験もうね、もうすぐ試験ありますしね、もうとにかくその話ばっかりで、最近はね本当に入試情報に追われてはいるんですけど、まあまあ本番ね、まあ今2月が今やっぱメインですからね。まあ昔は本当ね3月だったから、これなんかまだって感じがしたんですけど、2月はなんかね、4月までちょっと間がある分、もう来ちゃったみたいな感じですよね。うん。ねえ、だからまあ本番これから向かう人、皆さんもね、いると思いますけど、頑張っていただいて、はい。と思ってます。まあどうしてもね、なんかそういうモードで喋っちゃいますね。本当にね。うん。まあちょうどね、アニーグローバルエデュケーションも、ちょうどこう、やっぱり、今その2月っていう時期なんで、もう皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱ4月に向けてとかね、これで受験が終わる方とか、ちょうどこう切りにする方とか、スタートされる方とか、新しく始める方とか、まあ始める方の方がやっぱ多いですけど、ちょうど共存する時期になりましたからね。なんかその気持ちのね、持ち方もまたね、これから初めて習い事とか、初めて塾行くとかね、いろいろいっぱいありますけど、まあ、やっぱり初めてってのは緊張しますしね、やっぱりいろいろこうどうなんだろうみたいなのもあると思う。これは何でもそうですね、塾だけとか習い事に限らずね、あると思うんですけど、まあそんな時期なんですね。私もですね、まあいろんな場面を想定しながらですね、行きたいと思ってますので、今日もですね、何が来ても大丈夫なように頑張ってやっていきたいと思いますので、皆さんと一緒に、番組をね盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージ募集もしてます。メッセージは熱アット83fm.co.jp、またはいやそみ FM のスマートアプリから送ってきてください。ちょっとした悩み相談から勉強の疑問など何でも結構です。まあ受験にまつわることも結構です。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしていきます。今日もですね、この番組ゲストの方をお招きして、最近ゲストの方ね結構来ていただくんですけど、お話を伺っていきたいと思っています。と言ってももうゲスト感ないかもしれないですけど、もう何回出てるんだろう、本人に聞いた方がいいかもしれませんが、はい、またお越しいただき、またまたまたまたお越しいただきました、 武田塾豊志校、マネージャー木越健太さんお越しいただいてます。こんばんは。
こんばんは、木越です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの最多出演回数を誇りそうな勢いですけど、うちの番組で、
はいはい、6回目の
6回目ですか。
ゲスト出演、
まあ、ね、お一人で、ね、出てるばっかじゃないんですけど、
はい、
あのいろんな方とね出て、うん、6回目ですか。
6回目です。もう準レギュラーですか、
ね、乗っ取られそうですね気をつけないと、はい、座を狙われてますが、はい、ありがとうございます。今日はあの武田塾豊志校、まあね、受験生いっぱいいますし、はい、今ねちょうど時期ですけど、うん、まあそれも含めまして、あのどっちかというと教育、まあこの時期のね勉強とか、まあ教育のまあ勉強の仕方とか、はい、いろんなことちょっと聞こうお聞きしようかなと思ってお越しいただいてますが、
はい、
どうですか武田塾今。
いやもう本当受験生が多くて。
そりゃそうですね、
はい、で本当にもうあと1週間後国立、
うん、
愛知県の公立高校の日程と同じ日に、
お、
あの国立が、
そうですね、
はい、武田塾だとその大学受験を目指す子が多いので、
はいはい、
なのでまあちょっと国立一色っていう風になってますけど、
まあ中学生もいますもんね。
まあいますいます、
はい、
で中学生の子たちもあの公立頑張ろうと。
同じ日っていうのはなかなか ないですね。
なかなかないですね。
同じ日はなかなかちょっと難しいですよね、はい、気持ち持っていくのね。
そうですね、
話がね。
でもやっぱりあの同じ受験に合格するっていう目的は一緒なので、
まあそうですね、はい、そこは変わらないので、やっぱりどう、そういう時はどういう声かけが多いんですか、やっぱ受験生に対しては。木越さん、
そうですね、もう本当にやることをやったから、
は
い、
うん、
あと最後終わった時に、
うん、
ああ後悔したなっていう感じにならないようにと。
お、
結果がどうあれ、あ、やりきったって思えるようにあと1週間過ごしてっていうふうにはずっと言ってます。
やりきったと思えるように1週間過ごすね、
はい、
もうやりきった、もうこの段階でやりきったっていう人はどうしたらいいですかね。
今この段階でやりきった人は、
先生もやりきったやることねえよって言ったらどうしましょう。
あ、ってなったらじゃあむしろ本当に得意なことをやる、
うん、
あのまあ、ね、とにかく、ね、あの触れてないとやっぱり不安になるかなと思うので、はい、そういう時は自分が好きな科目、うんうんうん、得意な科目っていうのをやっていけば時間を忘れるので、
うん、
そうやってモチベーションを高めて最後臨んでもらえればなと思ってます。なるほど。
やっぱよく僕もね教えてる時よく言いますけど、やることないとかね、
はい、
もう終わったとか、全部やった、どうしよう、何にもないやることっていう人結構いますよね。
います
よね、はい、いますけどね。そういう人ほどやることしかないんですけどね。
そうです実は本当にいっぱいやることあるんですが、はい、でも本当に大丈夫だっていうふうなことに関してはやっぱりモチベーションを上げて、
うん、
まあ、最後あの我々サポートはしてますけども、うん、本番戦うのは自分自身なので、
はいはい、
自分がいかにいい気持ちでやりやすい気持ちでいけるかっていうところがあと1週間で作れるかなと思うので、
やっぱりあのあれですか、まあ、その受験生いろいろいると思うんですけど、まあ、はい、やりきったとか大丈夫っていう人はまあまあそれはもうそれ以上いや大丈夫、気持ちは大丈夫かなと思うんですけどね、うん、不安な子の方が大変ですよね。
でもやっぱり不安な子の方が多いですよ。
そりゃそうですよね、
はい。でも不安な子に関しても、
はい、
その過去の自分を振り返ってっていうふうには言ってて、
うん、
よく勉強を始めた時のノートを見返してっていうふうに言うんですけど、
はい、
そしたらやっぱりまあ字ももちろん汚いし書いてる内容も全然ダメだし、
はいはい、
それと比べれば成長したよねっていう、
あ、比べればね、
はい、
はいはいはい、
自分の成長がどうしても実感ができないかなとは思うんですけども、うん、まあ、過去の自分を振り返れば確実に伸びてるぞと、
うん、
やってきたことは間違いじゃないぞっていうのを
確実にね、まあ伸びない勉強はないですからね。何やっても伸びるは伸びますね。
はい、
はい、伸び方に違いはあれど、
うん、
まあどうせ伸びるならいいやり方した方がいいとかね。
そうですね。
まあ武田塾や中澤塾はいいかもしれませんけど。
はい。伸ばしますから。
伸ばしますから。なんて言いながら、でもまあやっぱりあのちょうどね、あのうちでも専門コースがあって、桜ヶ丘の中学校専門コースとか、はい、ね、あと中高一貫専門コースがあって、うんうんうん、こう専門的にやっていくって。ね、子たちはもう受験のためにやってますからね。
そうですね、
うん、そういう子たちはどうですかね、やっぱりそこにこう一点に絞ってやっていくってやっぱり効果も上がりやすいと僕は思ってるんですけど。
上がりやすいですね、
はい、
やっぱりあの覚悟が決まったというか、
ああ、そうね、
あ、これをやっていけば大丈夫だな、まあ、信じることが一個しかないっていう風になると人間って強くなるな、うん、
あ、信じることが一個しかないと人間強くなる、
はい、
ちょっとメモしておきます、はい、
いいですよ、格言として、
格言として、
やっぱり志望校とかも最初にやっぱり早い段階で決まってる子の方が、
うん、
あの成績伸びやすいなっていうのはありますし、
確かにね。でも僕は早い段階来ましたけど伸びなかったですけど、あれ、決めただけでしたからね。過去を振り返ると。はい、だやっぱり、寄り添う人とか ね、引っ張ってくれる人が、自分も自慢じゃないですけど、高校1年生の時の、1学期から、
はい、
まあ、志望大学は、まあ、ちょっと似通ったとこ書いてるんですけど、
はい、
まあ、だんだん下がってくるんですよね。
そうですね。
うん、学部学科は同じ、僕は外国学部で英語を習いたいって思ってたけど、
はい、
まあ、なんか場所が東京から大阪になったり神戸になったりだんだん変わるんですけど、
はいはい、
今と思えないですもんね、うん、だからまあそれはまあ確かに。でもその時は塾の先生もいなかったんで、コースも専門コースに行ってないので、うんうんうん、
はい、
で専門コース行っちゃったらそう受けるって決めてるわけですからね。
そうですね。
ねえ、どうですか、やっぱ専門コースでやった方が成績って
上がってきますね。
やっぱりそうですか。
はい、
うん、
やっぱり最初に目標がやっぱりふわっとしてることを、
うん、
このじゃあ早稲田に行くんだ、
うん、
まあ、今日ちょうど早稲田の政経の入試がありましたけど、早稲田に行くんだっていうこの方がやっぱり強いですし、
はいはいはい、
あとちょっと余談ですけど、武田塾だと、
はい、
大体志望校を上げます。
ああ、だんだんね、
はい、もう最初に相談に来るんですけども、うん、マーチ目指してますとか、
うん、
同志社目指してますっていう子がいても、本当はどこ行きたいのっていうふうに聞いて、
うん、
実は早稲田に行きたくて、慶応に行きたくてっていう場合は、じゃあもう目指そうと、
はいはい、
もう思い切って目指して、でも目指した人の行動はちゃんとしようね、
うん、
だから行動を変えていこうっていう話をして、
うん、
そしたらもうみんなやる気になってやってもらってっていうような形になってます。
武田の豊橋はやっぱり、でも武田塾の性質上もあるかもしれませんが、やっぱり東京行ったら大阪行ったりしたい子多いんですかね。
多いですね。
やっぱ多いですよね。
はい、
うん、やっぱりね、大々もありますし、まあ、うん、県内だと名城とか南山とかね、
はい、
まあ、大学は多い、県ではあると思うんですけど、
うんうん、
やっぱり東京、大阪
に憧れがあるみたいですね。
いやーね、東京行くのはね、なかなかね、ちょっとドキドキしません？
いや、全然。
近いからね。
はい、私はもう埼玉、
埼玉
でやってましたから。
もう愛知県は前もね、お伝えしたけど、茨城、埼玉、千葉あたりはほぼほぼ東京と同じくくりなんで。
ありがとうございます。
あんまり違いわかんないですよね埼玉と東京のそばとしか思えないんで、全然違う。向こう行くとなんか埼玉とはちょっと東京は違うっていう、
いや、まあ、
教わりました。
東京です東京出身で、
ここでしか言えないでもまあまあ、でもそうそう、東京行く憧れもあってね、やっぱ受験頑張れればそれはそれでね。
そうですね、やっぱりこう地方に目指して頑張っていくとか、
うん、
あと一人暮らししたいっていうの子も多くて、
うんうん、
まあ、今聞いてるお父さんお母さんとかいてちょっと寂しくなっちゃうかもしれないですけども、
はい、
でもやっぱり一人暮らしっていうのもまあいいものかなと思いますし、まあ、子供たちだんだんそういうの増えてるなっていうのはあります。
一人暮らしされたことあるんですか？
あります、あります。
ああそうですか、
はい、
僕も4年間一人暮らしなんで、うん、違いますね。おー、甘えてますねでもやっぱりそういう経験も大事ですしね。そういう時いろいろ仲間もできたりとかやっぱしますし、大学ってそういうとこありますよね、はい、
そうですね。まあなんでちょっと今日、うん、せっかくゲストで来たので、これだけは聞いてる方に伝えたいなと思ったのが、
おー、ゲストで来たので、なかなかゲストから振ることってないんですけどね慣れてますよ。そのもうね、
かなり準レギュラーなので、
はいはい、
本当に国立目指す方に関しては、
はい、
早めにちゃんとホテルに行って、
ホテル、
はい、地方に遠征する人ですね。
国立受験ね、はい、はいはいはい、高校に続ける場合は早めにホテル
に、早めにホテルに行って、
はいはい、
やっぱり自分でゆっくり過ごして、
はい、
で落ち着いた状態で次の日を迎えてほしいなと思うので。
なるほど。
やっぱり当日でバタバタするとか、当日の入りが遅くなってバタバタしちゃうっていうのはあると思うので、
はいはいはい、
本当に早く行って、で体も馴染ませて、
はいはい、
東北地方に行くとか、その東北地方に馴染ませて、
はいはい、
で次の日に臨んでほしいなと思うので。
そうですね、はい、おっしゃる通り。
ありがとうございます。
いや、多分まあ聞いてる方で、下の方でね、私の話を聞いてて覚えていただいてる方、僕遅刻してますからね、試験会場に。
そうなんですか？
はい、何百人もいるところで下から入ってみんなに見られたというねはい、でそれたまたま大きい関西の大きい某大きい次第だったんですけど、
はい、
行動の多分500人ぐらい入るような、
お、
まあ、300から500ぐらいいるところで、
はい、
下から全員見上げて頭下げたっていう。
なるほど、
はい、そういう遅刻した経験が、すごい、ものすごい、まあ、これちょっと参考まで言いますけど、今木越さんおっしゃる通り、一人で大学に試験が行われてると思って行った時に、その大学って本当シーンとしてるんですよ。 あの大学自体はもう試験会場みんな入ってるから、
はい、
だから本当にこう試験やってるのかなって分かんなくなっちゃうんで、
はい、
絶対遅刻しちゃダメですね。
そうですね、
だってもう終わったかのように、
はい、
だからみんな静かに受けてますから、
はい、
今言った通り余裕持って試験会場のあのみんなで入ってガーっていうところを経験しないと、もう平常心なんか保てない。
そうですね、でも、はい、本番は本当に余裕があれば勝てると思うので、
うん、
そうですね、いかに余裕を持てるかで、持つために今から準備を、準備がどれくらいできてるかっていうのが、
うん、
まあ合格に直結するかなと思うので。
武田塾の子たちは準備はどうですか？
あ、もう順調でバッチリです。
バッチリ、
はい、
いやー楽しみですね。試験もね、
試験当日何を食べて、はい、どういう準備をしてまで決めてます。
あ、いやーなかなかね、やっぱりその辺の準備が大事ですね。やっぱり慣れとかね。
そうですね、
はい、慣れという面ではちょっとあのメール来てますね。ご紹介していいですか？
はい、
ラジオネームケンちゃんさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さすが準レギュラーの木越さん、お話上手ですねその喋りで受験生の背中を教えてあげてください、はい、勇気づけてあげてください。頑張れ受験生、頑張れ木越さん。笑いときてます。
ありがとうございます。
お知り合いです。
私が応援されて、
私が応援されて、ケンちゃんからケンちゃんが応援されてますけどありがとうございますケンちゃんさん。
はい、ケンちゃんさんありがとうございます
ありがとうございます。あのお話お上手ということですが、よかったですね、評価が。
やっぱり慣れてきましたし。
慣れてますよ。だっていきなり、はい、あの、放送中にメール来るほどになってるってことはもう、まあ、明らかに僕の座を狙ってますよね、確実に。
でもそうですね、皆さんも本当こんな感じで、もうちょっとした相談でも、
ね、
単語が覚えられないんですっていうふうに聞いてる方がいたら何でも相談を送ってほしいなとは思うので。
ちょっとね、ちょうどじゃあメールつながりで、
はい、
ボンオードリーさんからいただいてます。ありがとうございます。ボンオードリーさん。
はい。
はい、学年末テストがやばい。最強の一夜漬けの方を教えてください。
おぉ。
いいね。あの、ぴったりですね。あの、そういうことに今日答えに来てますから。
そうですね。はい、今日本当に勉強相談、どしどし送ってもらえればと
思います。最強の一夜漬け。
まあ、まず、極論言っちゃえば一夜漬けはやめようっていうのがあるんですけども。
ネタですか。
はい。はい、計画的に勉強しましょうっていうのはあるんですけども、
そうです、一夜漬けで何ともなるわけじゃない。
でもやっぱり自分が思う一夜漬けの方法としては、とにかく手を動かすこと、
はい、
やっぱりよく教科書を読んで終わりとか、
はい、
なんか読んでるだけで、あ、見てる感じになって、
うん、
なんか勉強した感じになると思うんですけども、とにかく手を動かして、手を動かして、
うん、
特にもう問題を解く、
うん、
まあ、教科書に載ってる問題とかワークに載ってる問題から解いてって、
はいはい、
あ、ダメなところを教科書戻る、問題から解いてダメなところ戻る、この繰り返しかなと思ってて、はいはい、
うん、
もう今はもう自分の穴をとにかく埋めるしかないので、
はい、
もう一夜漬けで徹底的にやるんだったらもうそれが一番です。
まあ確かにやる教科にもよりますよね、
はい、
うん、僕は結構最後どうしたらいいって言ったら、まあ大体適当にページ開いて、開いたページ順番にやっていけって言いますねはい、どうせ運も実力のうちだし、結局たくさん触れるかちょっとだけしっかりやるかしかないんで。
あ、そうですね。
はい。中途半端がいけないじゃないですか、うんうんうん。なのでまあどっちかなんですけど、僕は結構運に実力をかけろっていうタイプなんで、
はい、
最後ですよ。一夜漬けですから、うん。一夜で浸かるってことは浅いんです。
そうですね。
はい。深くはないんで。はい。
だから本当に変な感じで考えちゃわないように、もうとにかく問題、うん、その問題が丸になればいいので、
うんうんうん、
で丸になるためだけに時間を使う。っていう感じですね。
でもやっぱり学年末テストだとテストサイン決まってますからね、
はい、
ワークの答え丸覚えしてっても別にね、
なんとかなります、
なんとかなりますね、はい、まあ塾の先生として言っちゃいけないけど、記号問題そのまま出ることもありますからね。
そうですね、
はい、
はい、
あいおあいあいとかね、覚えていくみたいなあれ最後はありますよ、はい、ありますけど、それはもう本当晩酌尽きた後ですから。
そうですね。
でも国公立試験はそんなのは絶対ないので、
絶対ダメです。
はい、順番に言おうもんならそんな問題ないですから、
はい、
はい、国公立はちょっと一夜漬けなかなか難しいじゃないですか。
無理です、無理です。
やっぱりね、学年末テストはちょっと性質が違いますけど、まあちょっと参考にしていただければなと思います。はい、でも国公立の一夜漬けってやっぱりそれもなかなか難しいですよね。国公立も教科にもよりますよね、やっぱりね。
そうですね、
一夜漬けは無理ですね。
一夜漬けは無理ですね。
一夜で触れるっていうのはできますけどね、
うんうん、でもやっぱりじゃあ前日に触れてほしいところっていうのをよく生徒には言うんですけど、
はいはいはいはい、
前日は絶対に出てほしくないところを見ろっていうふうに言います。
うんうんうん、
出てほしくないところがもし出た時の嬉しさ、
あ、はいはいはい、
あとはここ見てなかった、もし見てなかったらもう後悔しちゃうじゃないですか、
うん、
っていうのがなくなるんで、もうとにかく出てほしくないところだけを徹底的に見てくれる、
うん、 まあそう確かにね、
はい、とにかく本番安心して臨めるようにっていうのはすごくいろんなアドバイスはしてます武田塾で。
いやでもそのおっしゃる通りで僕もねいろいろ話聞きますけど東大受験方式なんてね解かないもん解けないもんですが解かないみたいなね、うん、まあそういうのもあったりとかいろいろ技はあるんですよ受験っていうのは、
はい、
やたらめったら最初からやっていけば合格するわけでもなく ね、全員が満点取るわけじゃないから、はい、7割って基本ボーダーラインですから、まあ、7割取れればっていうのあるじゃないですか、
うん、
やっぱり、まあ、取れればねいいですけどやっぱり大事ですよね、
はい、それを取るために、まあ、飛ばす問題があるとか、
うん
まあ、特に共通テストとかそうだったんですけども、
うん、
いや飛ばす問題をうまく飛ばせるかとか、
うん、
今の大学受験はこううまく戦えるかっていうのも結構問われてるなっていうのはすごく思ってて、
うまく戦えるか、ね、
はい、
でもこれってやっぱり武田塾さんもそうでしょうけど、まあうちでもそうでしょうけど、はい、あまあうまく戦える方法を知ってる人たちに学んだ方がね当然いいですよね。
そうですね、
うん、やっぱり、はい、初年度とやっぱりねやっぱりオリンピック調でやってますけどいいコーチとかねやっぱりいい、うんうんうん、人に引っ張ってもらうとやっぱり結果違うじゃないですか。フィギュアなんかもやっぱ強化したら強化されてね、
うん、
メダルいっぱい取ってますし、やっぱりスノボもそうでしょうけど、やっぱ武田もそうですよね。
はい、もういいコーチがいっぱいいるので、
うん、
まあそのいいコーチにまあ誰かなんか迷ってるなとか、
うん、
誰か教えてくんないかなっていうふうに言ったら一回武田塾のコーチに、聞いてみてもらえれば、
ああ、
ね、いろんなアドバイスができます。
武田塾しっくり来なかったら中澤塾のコーチに聞いてもらえれば大丈夫なんで、はい、もう万全ですね。
大丈夫ですね。
はい。一緒に宣伝してどうするって話もありますけど。ちょうどね、メールがもう一つ来てるんでご紹介しますね、はい。うどんはカレー派さん。ラジオネームうどんはカレー派さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。中澤先生、こんにちは。初めてメールしました。高2の男子です。僕は理系大学に行きたいと思っていますが、具体的な志望校や目標などは決まっていません。受験を意識して塾に通う友達が増えてきたのと、成績が良いわけでもないので、僕も塾に通うか親とも相談しています。目標もないため何をしたらよいか悩んでいます。こんな状態ですが、今何を考えたり行動したりすべきでしょうか。何かアドバイスもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。むちゃくちゃ丁寧。
おー。
あれ、本気の迷いですね、これ
は、ね。はい。
ありがとうございます。どうですか？
いや、これ、まあ、本当に今何したらいいかわからないっていうことだと思うんですけども、うんうんうん、まあ、宣伝をしちゃうと一回相談しに来てっていうところはもちろんあるんですけども、
それはわかりやすいですね。
はい、でもじゃあ考えてみてほしいのは、
うん、
志望校とかを特に決めるときに自分が何がちょっと人より楽かなとか、
うん、
やってて辛いものを志望校にしちゃうと結構きついかなと思うので、
うんうん、
でもこういうこと考えてるとき好きとか、
うん、
例えば建築のことを考えてるとちょっと時間が過ぎるの早いなとか。っていうのがだんだん志望校になっていったりするので、
うん
まあ、理系っていうことが決まってると思うので、
はい
まあ、なんかこういうの作っていくとか、まあ、こういう材料とか好きだなっていうのがあれば、まあ、そういう方向に目指していけばいいかなとは思いますし、
うんうん、確かにね、まあ、いろんな自分の好きなものを浮かべてみて、
うん、
それでイメージしていくって大事ですよね。
あと科目の話を言うともう英語と数学、
うんそうですね、
もう英語と数学だけやっていけばなんとかなるので、
まあ、理系っていう括りってだいぶ最近弱くなってますけど、まあ、理系として考えるとやっぱ数学と英語は絶対外せないんで、
はい、
これ2つやっとけば、まあ、とりあえずどこの志望校になっても対応できると、
うん、そうですね。やっぱり物理とか科学とかも気になると思うんですけども、うん、英語と数学をちゃんとしとかないと。
でしかもね、もしちょっとやっぱりあれ理系じゃないなみたいな、経済経営系なって思っても全然受けに行きますからね。
英語と数学だったら
やっとけば
国語を追加するだけで受けれますので、
ねはい、下手したら国語なくても OK ですからね、うん、だからそういうやっぱり思い持ってやっていくと、まあ、高校はやっぱ決めやすいね。
そうですね、
はい、中学校はやっぱり目先のことやってない子は結構多いんで、学校の宿題やったりとか、それが終わってないからこそ何やっていいかわからんっていう人結構いるんで、
うん、
僕は中学校ぐらいだともう何やっていいかわからんときは宿題 やってるのって聞いたら大体終わったって言い方するんですね。やってあるとか終わったっていう時大体ちゃんとやってないんで、はい、同じ問題やったらできるって聞いたらできない、じゃあそれはやってないんだよって話をするともうやることは見つかっちゃうんで、
うんうん、
だから結局やることを気づいてないだけでみんな持ってるんですよね。
そうですね、
うん、
はい。でもそういうやりたいことをやろうってなった時にいい形で動けるように今準備しとく
ね。
今からはもう英語と数学、まあ、とにかくコツコツとやる、毎日30分でもいいからやり続ければ自信につながります。
間違いない
思ってます。
まあこの皆さんもね、悩み大きい 頃だし、まあ、公認の方、公立の方はね、こうやって新学年上がって、いろいろ悩みも増えますし、まあ、受験生の方もね、まあ、まあ、これから本番のとこなんですけど、
はい。
まあ、今日、武田塾もね、試験頑張ってる子いっぱいいますし、うん、まあ、相談し、ね、しに来てる子もいっぱいいますから、
はい。
もし何かあればまた武田塾もね、
そうですね。
はい。
はい。
中田塾も忘れずに、頑張ってますので。
はい。
はい、じゃあ最後のコーナーもあっという間でもうやっぱりちょっとね、6回目とのもなるとちょっと、ちゃんと慣れてるんでね、いけないですけど、ちゃんとコメントいただかないと終われないんで、
はい。
まあ受験生含め、勉強してる学生の皆さん、そして、まあ保護者の方含め、
はい。
一言、木越さんの方からよろしくお願いします。
はい。あと、本当にちょっとで、自分の人生を変えられます。本当にやり残した後悔がないように最後まで全力でやりきって笑顔で終わってほしいなと思ってます。受験生頑張れ。
ありがとうございます。今日の中澤ゲストのコーナーは武田塾豊橋校マネージャー木越健太さんを招きしてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お聴きください。お聴きするのはサザンオールスターズ、夕日に別れを告げて、メリーゴーランド。で夕日に別れを告げて、メリーゴーランドをお届けしました。
中澤レビュ
ー。時刻は6時38分です。この番組最後のコーナーは中澤レビューです。今日の、ゲストの木越さんとの対談、そして番組の振り返りをしていきますということで、先ほどコーナー終わったんですが告知を忘れてたようなので、木越さんから改めてお知らせしたいことがあると。
あります。
はい、どうぞ。
今ですね、まさに、
はい、
厚見線で、
厚見線、
そう、武田塾の、ね、キャラクターのあのちゃんのポスターが厚見線の一車両全部あのちゃんのポスターになってるよっていうキャンペーンをやってるので、
はいはいはい、
もしその厚見線乗ってて、あのちゃんだ、武田塾だっていうふうに見かけた人がいたら、
うん、
ぜひちょっと、まあ、こちらのラジオにも、ツイッターにでも X ですね、言っていただければなと思ってます、
はい、こちらのラジオにも中澤の番組あのちゃん出たよっていう報告ですね。
です
OK です、分かりました、はい、ということで、あのちゃんの、社内広告があるみたいなんで、厚見線で見かけたら、はい、中澤まで連絡ください私が報告しておきます。大丈夫ですか。
はい、
はい、ありがとうございます、木本さん。ということで、CM いきます。はい。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
はい、ということで今日は武田塾豊橋校のね、教室マネージャーに来ていただきましたが、まあ、あの受験生もね、まあ、塾はね、通ってる塾違えど、やっぱり目指すところは同じであり、そして、それぞれの目標もあって頑張ってるわけで、これはまあ、あのね、中学生、まあ、小学生も今受験ありますから、小中高ね、小学校も、豊橋もいよいよ小学校ね、昔から名古屋の方受験されてる方多かったけど、中高一貫始まって、桜川中学校も、例年厳しく、今年一番倍率厳しかったみたいですしね、やっぱり受験っていうものに対する意識は、さらに変わってきてるかなと思いますしね、これで、中学と、そして高校、まあ、大学と、ね、進んでいくと、まあ、受験生通っていく道が、どんどんね、こう、自分で進め進むほど、道の幅が広くなるというかね、目指すべきところも広くなってきますし、目標もどんどん広くなってくる。選択肢も広がると。まあ、選ばなきゃいけない受験よりも選ぶ受験になりたいってね、よく言いますけど、まあ、そんな風に皆さんが成長していただけると、で、私たち塾人としては教えてても嬉しいなと思いますし、もう今日はその話ができてね、よかったかなと思います。もう、これで皆さん受験頑張れであり、そして新しい受験生のスタートでもある月なんでね、私たちも気持ちを込めて頑張っていきたいなと思いますが、どうしてもやっぱりでもね、今喋ってて思いましたけど、自分の受験の時やっぱり思い出しちゃいますよね。本当に懐かしい限りで。だから、高校から入った時に受けたいと思った大学がそのまま受けれるっていうのは幸せなことでね、なかなか受けれないんですよね。やっぱり志望校と一緒にこう受けていく、もう変わらずにずっととかね、小学校から思ってるなんてなかなかなかったですけどね。私も最初はね、愛知教育大学行きたかったですよね。での英文科ね、英語の先生になりたいなんて、まあ、ちょっと近しいことにはなってるけど、大学は違っちゃいましたけど、でもそれも今でも覚えてますからね。でもそれを思ったのは中学校ぐらいだった気がしますね。だからやっぱり目標を持つのはね、大事かなって、今でも自分のことのように思う、自分のこともそう思うですし、そう思ってます。はい、ぜひ先の声もありましたけど、皆さん頑張って、まあ、乗り切っていただけたらなと思っています。はい、今日もあっという間でね、時間終わりましたけど、なんか受験のことが近いと受験の話ばっかりになっちゃうんでね、本当、まあ、皆さん懐かしさと、あとはまあ、これからなんかいろいろ頑張ってからのエールもね、皆さんと送りながら、ちょっとこの時期は番組をお届けしていきたいなと思ってますので、またよろしくお願いいたします。はい、BGM が変わりました。そろそろお別れのお時間となります。今日もお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時からも私中澤先生がお届けする熱血教えて中澤先生、お楽しみにしてください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.